YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日10月5日火曜日、第336回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな摂取流は次期家元、マスの三原さんからのご紹介、学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にて、お送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、そんな中ですね、先週は何かと出かける機会が多くですね、東方の豆腐ソングね、新曲豆腐ソングのプロデューサーのアンビエント樋口からのご相談でですね、今回はストリーミング方式系のオリジナルラジオ局のね、新規立ち上げ相談に、新宿の方へ、そして次の翌日ですね、千本桜ホールさんからのご紹介で11月29日火曜日に、ごめんなさい、月曜日に行われるね、セントラルレコードさん主催にして、なんと100人ものですね、ご参加のカラオケ大会司会の打ち合わせに中野まで伺ったりでね、いよいよ秋口ともなると、何かと企画やイベントが活発に動き出すような予感に、個人的にも学F的にも、それらに乗り遅れることなく、どんどんと進めてまいりたいと思わないではいられない。で、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはですね、ブログを拝見したところによりますと、
次回、学大 FM のゲストは、アミューズ所属、アミューズとは、サザンオールスターズや、パフューム、福山雅治さんなど、数々の大物ミュージシャンや俳優が所属している芸能プロダクションです。のタレントさんを予定、イケメン俳優さんらしいですから、ぜひ聞いてくださいね、と言って、たことらしいですが、そんなイケメンゲストに対し、果たして本日は早速肉食系の本領発揮と相なりますやらどうですやら、おそらく、今日は相当強力なトークになるんじゃないかと思います。そんな家電&ゲーム姫系女優学F第1週目女性サブパーソナリティといえばこちら。
はい、こんばんは。肉食系女子黒葉由美です。早速よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、早速に肉食系のね。
はい、もう今日は楽しみに。
じるじるもんで。
はい、テンション上げ上げで。
学部にもう来られてから結構なるわけですけど、はい、今日一番あれじゃない、ちょっとこう、はい、ボリューム感あるみたいな印象じゃないですか。
そうですね。
そうですねって言っちゃっていいのね。過去のゲストどうしてくれるみたいな。
いやいや、過去ももちろんボリュームはありましたけど、今日はもう。
より一層。
はい。昨日、夜遅くまでお肌の手入れして。
ああ、そうでした。今日はもうすごい、なんかショーパンツバリバリじゃない
ですか。ショーパンツって
なんですか？
パンツじゃないですか？
あ、そうか。はいはいはい。まあまあ、なんかね、はい、モンスターみたいな。
レッグウォーマーですよ。ファーの。それは、はい、はいはい。今年の秋の流行りなので。
あ、もう秋冬のモードには入ってるわけですね。
はい。モンスターって言われましたけど
ね。いやいや、だってなんか、あれじゃない、毛皮のなんか足のそのまま、はい、ね。
ちょっと怪獣っぽいでしょ。
そうそう、だからピンクレディーがほら、はい、モンスターって曲歌ってるんで、そんなブーツ履いてたなと思って。
履いてましたっけ
と思ったんで、はい、まあまあ、それはさておいて、はい、そんなゲストの方をね、お迎えしていくわけですけども、はい、黒羽さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいということですが、いかがでございましょうか。
はい、そうですね、ちょっと、10月に入ってから、ちょっと忙しくなってきまして、うん、
はいはい、
先日、私のブログの方でも、ちょっとコメントさせていただいたんですけれども、はい、ちょっと司会の方のお仕事を、ちょっとこれから本格的にやらせていただこうと思いまして、
はいはい、
結婚式の方のね、司会ですね、
うん、
で今日もちょっと研修があった帰りなんですけども、まあ、進行表を作ったりとか、挨拶の言葉とかプロフィールとか全部作成して、うん、まあ、それを全部こう修正してもらったりとか、うん、まあ、どういった感じの進行をやっていけばいいかっていう、はい、
なんか覚えることがたくさんありすぎて大変なんで、
とか大変です。もう昨日夜中4時ぐらいまでずっと、もう、
そうなんだ、
原稿もう10枚分ぐらい、
うん、
もう全部もう最初から最後まで全部作成するんですね。
お、
はい、
まあ、だからそれはあなたも女優さんだけど、はい、そのセリフを覚えるとまたちょっと違った感じの難しさっていうかな、はい、そういうのもあったりするんです
か？違いますね。もうやってみてもう分かったんですけど、言葉遣いとかマナーとかが、うんうん、もう時代 によってまた変わってくるんですよね。
あ、そうかな。
はい、はいはいはい、だからあの司会の本とか、うん、もうマニュアル本とかは、うん、もうあの、まあ、一応参考にはなるんですけども、はい、やっぱ自分なりにその時代のニーズに合わせて言葉遣いとかマナーを
時代のニーズに
覚えなきゃ。ちょっとかっこいいでしょ。
いやいや、はい、でも 大切なことですよ。
そうなんですよ。はい、これ あのさっき講師に教わったばっかり
の。ああ、そうなんだ。いや、そういうふうにしてね、どんどん学習したものをやっぱ表で出してって、はい、でまた耳に入れてどんどん自分の蓄えにしていくのよ。
そうですね。あ、はい、
まあまあだからね、そういった部分で司会のお仕事っていうと早速ですから、月曜日、月曜日じゃなくて、
はい、11月の29日ですね。
今度のね。はい。ついてまあ早速あのセントラルミュージックさんと、これも千本桜さんのご紹介ですけども、
はい、カラオケ教室の発表会を、
ね、ご紹介させていただくというふうなことでね、はい、まあ、それについてまた番組の方で、はい、本格的にねご紹介 していくのはまた11月が近づいてまいりましたらね、はい、追ってご紹介してまいりたいと思いますけども、今日は何しろねもうクローバーさんね、待ちに待ったと言いましょうか、
はい、
イケメンゲストというふうなことでね、はい、お待ちかねでございますんで、番組的にはじゃあ早速始めてまいりましょうかね、はい、いつものサンママンことキーボー伊藤と
クローバー由美の
学大 FM。始まりました学大 FM でございますけどもね、まあまあ秋めいてきたといえば秋めいてきたんですけど、今日も暑かったよね、
は
い、
暑かったです ね夜になると冷えるんですよね。
そうかそうか、
何ですかねこの温度の差は。
いやいや、もうだからね、はい、熱帯化してるからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、でもまあお嬢的にはちょっとこうね、はい、秋めいた様相って言いましょうか、はい、そんな雰囲気で
気持ちはもう秋はもうファッションが楽しい時期ですからね。
女の子は特にそうなんでしょうけどね。
そうなんですよね、やっぱブーツミニスカートにブーツ合わせたりとか、はいはい、ねね、こうファーをちょっと装ってみたり、装ってみたり、
大人の装いっていうか、
はい、そうですね、
ね、
はい、
また素敵な男性にそういうのをこう見ていただいて、
はい、
可愛いななんて言っていただきながら、
は
い、
でも伊藤さんもね、あの
伊藤さんもね、
なんかいつもサンマの
装い、いやだから俺は取ってつけたみたいな。
あ、そうか、
まあ、取ってつけてるんだけど
取ってつけてみます、
でも冬場はね、はい、確かにこうなんか寒くなってくるといいもんですよね。
そうですね、
なんかコートにこうカップルでね、はい、ちょっとこう一枚くるまってみたりとか。
くるまるんですか。
いやいや、それあるでしょ、だって、はい、ね、ポケットにほらちょっと僕の手にこう、はい、ちょっと手ポケット入れないよみたいな。
そんなことやるんですか。
いや、ドラマとかでよくあるじゃん。
ありますね。
だって今日はそういう、はい、方たちがお越しなわけでしょ。
私手入れたんですね、ポケットに。
いや俺だってさ、やってみたいけどさ、なかなかそうはいかないけどね。
セクハラになっちゃいますから ね。
いやいや、だけどほら、はい、まあ、そういうお芝居の世界での、はい、そういうこう、まあ、ドリーミングなっていうかメルヘンチックなっていうか、まあ、彼らがどういったお芝居をやってらっしゃるのかちょっと聞いてみないと分かりませんけどね、
はい、
まあ、いずれにしても今日はそういった話あの向きで、専門的にお芝居の話をいろいろと伺えるんじゃないかなと思ってるんで、おじもまあそういった部分でね、はい、あのプロの女優さんということで、そういった話をどんどんと膨らましてね、
はい、
リスナーの皆さんにも聞いていただければよろしいんじゃないかというふうに思いますけどね、はい、まずは何と申しましても学F的にはカキ&ベールの紹介という形でオープニングスタートしてまいりましょうかね、まずはいただいております伊藤健美様、いけばな摂取流マスの三春さんからいただいておりますのは、いけばなにとっては一番の季節、秋の到来、ま、でございますね、まずは MX テレビ5時に夢中に登場、漫画家西原理恵子先生、高須クリニック院長の高須克也先生たちが様々なお稽古に挑戦するコーナー、TJS、お稽古クラブ、
あ、 TSJ ですね、
TSJ か、SJ、ごめんなさい、はい、はいはい、お稽古クラブの取材があり、私が生け花を指導しました、放送は10月14日木曜日、21日木曜日の17時から、ぜひ、ご覧くださいと、またいよいよ今月から池袋西部コミュニティカレッジ、読売カルチャー北千住での新講座スタートですと、受講者絶賛募集中ということでね、体験も受付中です、詳細はホームページをご覧くださいというふうな内容でございますけどね、これはもう何と申しましても、こちらインファームさんご紹介いただきました池袋摂取流増野光晴さんね、もうお花ではこの季節が あの、なんと申しましても、もう、一番のシーズンだということでね。はい、またテレビご出演だそうですよ。
あ、そうなんですか。
MX テレビ。
あ、知ってますよ。5時に夢中
で。あ、知ってる。
はい。うん。見たことはないんですけど。
おぉ。
はい。
だからそちらの方で、漫画家のほら、西原理恵子さんってなんだっけ、あの、おばさんのなんかこう漫画描く目がこれ黒くなっちゃうような感じです
ね。あの、山田優さん主演のドラマ、崖っぷちのエリーっていうのも、あれもそうですよね。その、西原さんの、うんうん、その、まあ、実生活ですかね。なんかそういう。
そう、はい、そんな感じだよね。はいはいはい。で、高須クリニック院長。
おお、高須先生。
すごいじゃないですか。
そうですね。
そちらにだって指導しちゃうんだよ。
おお。
うん、伊達じゃないね。
はい。
まあまあ、そんなね、番組にも出られるという、いけばな清志龍さんでございますんで、いや、どうぞその辺もまたご注目いただきたいと思いますし、コミュニティのカレージなんかもね、どんどん、はい、開催されているということなんで、詳細の方はホームページをご覧になっていただいて、どんどんそちらの方へね、ご参加いただくなり、また興味や関心をお持ちいただければと思いますよ。はい、続きまして。
はい。さんま先生へ、ミモザ坂本隆さん、
うん、
まずは学 F 文化祭に向けてのリハーサル日程ですが、
はい、
今晩でもメールで空いている日にちを送らせていただきます、
はいはい、
そして豆腐ソングようやく完成しました。これから宅急便で送ります。どうか引き続きよろしくお願いいたします。
じゃんじゃーん、ね、これです。
出ましたね。見たの豆腐。
見たまんま豆腐。豆腐ソング。キーボー伊藤の大、もう新曲中の新曲。あ、アッキーさんじゃないですか。
あ、どうも。
おお、どこか見たことある帽子だなと思ったら。そうですか。まあね、はい、そんなことで今日はもう続々お芝居仲間と、ね、お集まりということでございますけど、そんな中で私もこう見えても一応ミュージシャンでございますんで。で、歌ってる曲がみんなの豆腐。ね。で、デビュー曲が別れた女房が店に来たりとか、もう、本当に、これだけでも掴めるというだけでですね、大変なことでございますけど、まあまあ、そんな、学大 FM でございますけどね、一応、その、ここにありますのはね、学 F 文化祭に向けてのリハーサル日程についてということなんですけど、
はい、
一応、まあ今日まさにお話したらですね、11月7日、来月です、日曜日、
はい、
学大 FM としては、第2回目の学 F 文化祭という形で開催できないかしらというふうな形で、まだ詳細はこれから詰めさせていただくわけなんですけども、
はい、
まあ、早々とこのミモザの坂本隆さん、バイオリンで参戦というふうな形でね、リアクションいただいてますんで、どうぞそちらの方もご期待いただきたいなというふうに思ってますね、はい、皆さんもそちらの方ね、どうぞご注目いただければというふうに思いますよ、
はい、
はい、続きまして私の方、お尋ねの録音機器の件でギター&アレンジの田中修一さんからいただいてますね。僕は前回歌入れで持っていったズームの H4 のようなハンディ、ポータブル、閉じるレコーダーが良いかと思います。通常のステレオ録音モードと4トラックモードがあり、メディアは SD コーダーを使うものが多いと思うのですが、カードの容量にもよりますけれども、通常使うのに音質も含め支障はないと思います。録音ファイルは USB、端子があれば直接 PC に送れます。ネット上でもサウンドハウス、楽器 ME などで検索できますので、検討してみてくださいということなんで、これはどういうことかというと、はい、黒羽さんにもほら申し訳なかったんだけど、
はい、
前回の、目黒さん祭に行って、せっかく5時間もね、長きにわたって収録したつもりだったのが、
はい、
録音機器の MD の調子があんまり良くなくて、
はい、
で、後半のほとんど撮れなかったんですよ。
はい、
だそんなことがあったんで、できればまあそういう、こう、学 F 的にも録音機器の方をね、もっと充実させていかなきゃいけないだろうというふうなことでご相談しましたところ、まあ、私の方でね、そのギターとアレンジを担当してくれている、田中修一、すみません、もうちょっとそちらの方ボルテージ落としてもらっていいですか、こちらあれなんで、すみません、放送の方でたっぷりやらせてもらいますからね、ちょっと抑え気味でよろしくお願いしたいと思います。そんなこんなで、まあまあ録音機器の方をね充実させていこうじゃないかというふうなことなんで、はい、まあまあそういったこうなんですか、先日のその目黒さん祭りでのねトラブルを受けて、ますますそういった形で、うん、録音機器とかね、はい、設備の方もどんどん充実させていきたいなというふうな思っている次第ではございますよ。
ちょっと暑かったからあれですよね、
多分
それでやられちゃったのかもしれないですね。
そういうことらしいの、はい、特にね MD とかね、
はい、
やっぱりああいう目から系はねやっぱりこう熱には弱いらしいん で、
う
ん、ちょっと気をつけたいなというふうに思ってる次第なんですけどね、
はい、
ただねやっぱりデジタル系のものはまあちょっとわからないっていうか、私この中のちょっと短いフレーズの書き込みの中でもね、はい、SD だとかね、
はい、
USB だとか、
はい、
あと ME とかもうこれだけですでにわかんないからね。
そうですか。
そうなのよ、だから後で教えて。 はい、これ放送の中であれしてもしょうがないんで。
はい、わかりました、
ね、はい、はい、続いて、
はい、取り急ぎご報告です。浦安 FM チョアヘヨ .com めぐみさん、最近多忙にてなかなか気持ちに余裕が持てず、今は新なにわ金融道を読むだけが楽しみです、
はい、こんばんは、ようこそいらっしゃいませ。
そんな中、
こんばんは。
どうですかね、こんばんは。
お騒がせいたしております、学大 FM と言います、はい、よろしくお願いいたします、
はい、はい。そんな中、明日民謡歌手の坂本理恵さんをゲストに番組収録します、
はいはい、
今後ともチョアヘヨパーソナリティのことなど、ぜひぜひまたご相談させてくださいませ。
はい、
そうそう、そのことですね。
これはもうね、はい、クローバーさんもこの前ご一緒した、目黒さん祭りでご一緒しました、浦安 FM のね、チョアヘヨドットコムのめぐみさん、はい、もういろんな部分でね、この前だから私がチワヘヨさんの放送局にお邪魔してきたじゃないですか、
はい、
今度はこの、学 F を休業しながら、はい、民謡歌手の坂本理恵さんがあちらの方の放送局に行って、はい、放送をやってきたというふうなことらしいんで、
はい、
だからもうなんかずいぶんお世話になっちゃってね。
そうですね、
うん、はい、だからお嬢も行くんだな
呼んでいただければ
、はい、だから逆にね、今度本当にメグさんにもね、学園来てもらわなきゃ。
あ、そうですね、
うん、はい、せっかくお嬢もね、一緒にほらこの前番組ご一緒したわけじゃないですか、
はい、
どんな印象でしたか。
あの、やはりあの
明るい方でした。
そうですね、うん、はい、可愛らしい方でしたね、はい、
そうなのね、
あのチャイナ服ですか ね、
チャイナ服
が、あの真っ赤なチャイナ服がすごく可愛らしくて、
はい、そう、そんな感じでね、
またね、これを機会に、
明るくてね、
そうですね、
あれなんでね、はい、もう学 F もまたそういった意味でね、はい、ぜひ、にぎやかしにお出かけになっていただければなというふうに思いますよ。はい、続きまして、こんにちは、サムライニッポンプロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さん、愛知県は岡崎の老舗丸屋八丁味噌さんが2010年10月22日78年ぶりに、これは木桶だね、木の桶を新調、はい、当日は関係者の筆入れなどが予定されています。またサムロックかりんとうでおなじみの三州菓子工房中田屋さんが10月5日火曜日初のかりんとう専門店三州菓子工房中田屋をオープン、ウェブ等で、ご覧の上ぜひ一度お店を訪れてみてくださいとね。こちらもサムライ日本さんって言ってですね、はい、愛知県の方を中心に活動しておいでですけども、名古屋はなんて言っても八丁味噌だから、
はい
はい、
私行ったことあるんですよ、岡崎市 の、はい、この八丁味噌の、はい
はい、
あれですよね、うん、NHK のドラマ、うん、純情きらりで使われていた宮崎葵さんとか、
そうなんですよ、
はい、すごく美味しいですね味噌、うん、いろんなのが置いてあるんですよ ね、
そうなのね、
味噌アイスとかありましたよ、
はい、だからね、はい、まあ、こちら の、 あのサムライプロジェクトの日本プロジェクトの安藤さんはもう全国各地あの走り回っておいでの方なんだけど、はい、まあ、名古屋を中心にやっておいでなんでね、はい、まあ、もしこちらに立ち寄られる際がございましたら、ぜひ学芸府にもね、遊びに来ていただければなというふうに思ったりしますけどね、
はい、
はい、続きまして、
はい、伊藤様、
はい、
王様、
うん、
これ読んじゃっていいんですかね、うん、かっこ大塚二郎さん、
はい、
王様です、
はい、
メールありがとうございます、
うん、
こちらこそまたよろしくお願いいたします、
はい、
のことですね。
え、王様わかりますか。
これあの王様さんですか。
直訳ロックの王様、
はい、え、大塚さんとおっしゃるんですか。
大塚
言っちゃっていいんですか
大塚ジルって、ね、
あ、そうなんですか。
だってこの前も学大の、はい、あのなんだっけ、マッターホンかどっかの、
はい、
あの裏側をはチャリで走ってたら、
はい、
どっかで見たことあるしなって思ったら王様なんで
え、まさかあの格好、
あの格好で歩かない
じゃないですよね。
だって俺だってこの格好でその辺そう歩かないでしょうよ。だって
そうですよね。
あ、
じゃ あ、 あの大塚さんの格好で、
もうだから普通に、はい、だから街に馴染み切った格好で歩いてるもんだから、お互いに分かんなくて、はい、通り過ぎちゃってから、
あそうね、
どうもみたいな。
二人ともね、
そう、
あのかぶり物してる、かぶり物、王様さんもそうですよね、メイクしてらっしゃるから、うん、はい、
だそんなでね、
はい、
まあまあでもメールで、たまたまほら、あなたと一緒にさ、
はい、
あのセントラルレコードさん行ったじゃん。
あ、はい、
そしたら、ね、セントラルレコードさんの先で、
はい、
ジムやっておいでの方がほら、王様のファンの方がおいでで。
はい、
その話を
しし、ね、はい、
そうそう、で息子さんだからほら、おいおさんが王様の CD 持ってて、
はい、
大ファンなんですよと、
あ、はい、
それでその王様がゲストで学大 FM さんに出ておいでなんですかみたいな話になって、
はい、
学 F やるじゃんみたいな結構盛り上がったじゃないですか。
そうですよね。
だからそういう、はい、そういうのを王様にメールでさ、
はい、
久しくあれ、お目にかかってないですけど、
はい、
たまたまそのほら昼間に会ったもんだから、
はい、
あの時はどうもみたいな形でその話も交えてメールを書いたらお返事くださったと、
あ、そうなんですか。
だからまた来てくれるでしょう、きっとね。はい。
で見てみたいですね。お互いのその、うん、そのままであったその状況というの
も。いやいや、もうそこはね、やっぱりもうなんていうんだろうな、お互い全部、その、お互いのそのあれを知り尽くしてますから、ある程度手そのなんていうんですかね、手の内をね。はい、だからまあそんなことで、なんとなくこう。なんか火花が散ったりとか、まあ、まったりした感じだったりとか、さまざまなんですけどね、はい、王様にはまたお出かけになっていただきたいと思います、はい、続きましてですね、キーボー様、グラフィックデザイナー岡山真也さん、ご無沙汰いたしております。学 F のお引越し&放送336回おめでとうございます。以前のスタジオに遊びに伺わせていただいた時のことが懐かしく、同時に昨日のことのように感じます。そしてお尋ねの爆風スランプ1日だけ限定復活します、ライブ2000しますじゃないな、限定復活しまんす
しまんす
ライブ2010年12月12日日曜日東京国際フォーラムホール C のチケットの件ですが、僕もボーカルの中野くんとはお友達ながら普通に予約をしていますだからチケット、ね、あれなんだね、爆風さん経由で取れてないってことだね。ただグッズデザインの仕事で関わる可能性もあり、当日どのようにして会場入りしているかは今のところ見えませず申し訳ないです。あと学 F ユニフォーム制作の件ですが、お仕事としてもお受けできますし、アドバイス程度でよろしければ学 F ゲストの件も含めいつでもお声掛けくださいませ。たまに顔を合わせておりますが、古藤様にもどうぞよろしくお伝えください。またお会いできる機会を楽しみにと。
はい、
これだからさ、
はい、
まあ手前味噌だけど、学園も、なんか、ただもんじゃないとか、捨てたもんじゃないよね。
そうですね。
だってこれ、岡山真也さんってね、
はい、
アニメっていうか、デザイナーで、こうパンダの、パンダがね、こうサラリーマンみたいな格好してて、
はい、
ネクタイ締めてる、はい、なんか割るパンダみたいなデザインのこうキャラクターを描く方がおいでなのよ、
はい、
でそれが岡山真也さんって言うんだけど、はい、この方々が爆風の中野さんとも大の友達なのよ。
あ、そうなんですか。
うん、でほら、はい、俺も結局爆風さん の, あのドラムのファンキー聖司さんなんかと、
はい、
中国でほらお友達に ならさせていただいたりなんかしたんで、
はい、
そんな関係もあってほらこの中野さんが50歳になるから、
はい、
あのサンプラザホールじゃなくて中野サンプラザホールじゃなくて東京国際フォーラムでライブをやるわけさ、
はい、
だからそんなことでチケットのね、あれを、まあ、うまく入手できないだろうかっていう風なメールのやり取りなんだけど、
はい、
だからその岡山さんが結局ほら学 F にもまたこれ来てくださってるからね、
はい、
過去に放送に参加してくださってるわけだから、結構だからでなんていうの、あの今日のねゲストのそのアミューさんのね、
はい、
劇団の方たちもそうだけど、やっぱりこれネットワークどんどん広がっていくっていうのは、ラジオの力っていうのは大きいなと思ったりするんだよ。
そうですね、
うん、
はい、
しかも無駄に6年半もやってるしね
だから無駄ではないですよね。
いやいや、だから本当そういった意味じゃね、はい、なかなかボリューム感がやっぱりこうどんどんどんどんやっぱり広がっていくっていうのは嬉しかったりありがたいなというふうに思ってるんで ね、
はい、
今後ともどんどん頑張っていかなきゃいけないなというふうに思う次第ですけどね、はい、そんな中でもね、黒田さん、
はい、
黒田さん、ここのところね、本当に千本桜さんの、
はい、
三田社長から、今日のゲストのね、アミューズさん所属劇団プレステージさんのご紹介をいただいたわけなんだけど、
はい、
もう三田さんがもう目白押しの、はい、アーティストって言いましょうか、エンターテインメントの方がたくさんおいでだっていうんで、
はい、
今日はちょっとその辺をご紹介したいんですよ。劇団プレステージさんをご紹介する前にね、
はい、
それはどういうことかと言いますと、2010年10月4日から10月6日の水曜日、まあ、お芝居のことなんで、ほら昼の部とか夜の部とか、あの最終公演は早めに終わっちゃったりとかいろいろあるんで、うん、その辺を詳しくはぜひ千本桜さんとか、うん、それぞれの劇団のサイトの方で確認していただきたいなと思うんですけど、
はい、
こちらはね、やすしくんへというタイトルで、やすしくんへ、ひらがなでやすしくんへってありますけど、はい、劇団天狗さん、これこちらは旗揚げ公演らしいですよ。10月の4日から10月の6日、場所はもちろん千本桜ホールさんね、出演者の方はもうそれはウェブの方で詳しくご覧になっていただければというふうに思いますね。千本桜の方は東京都目黒区高番 3-8-11、 電話番号 03-3715-4136 というふうなことで、タイトルがですね、やすしくんへと、
はい、
やすしくんへって言ったらもうあの人しかないですけどね ね、
怒るでしかし
言ってる場合かやっぱりしかないんやけどな。
でも多分違うんだよ。
まして、メッセージ性が濃いから天国のやすし君へとしか取れないんだけど。
そうなんですか。
いや、わからないですけどね。
ちょっと気になりますね。
気になりますよね。はい、もうこの辺もだから、もし今日ゲストのね、その劇団の方たちも、やっぱり劇団つながりなんで、まあ、もしご存知のようでしたら、いろいろ伺えればいいのか、はい、またあるいはよその劇団のことだから一切知らんと言われるのか、その辺はちょっとよくわかりませんけども、はい、続きましてですね、10月14日から17日、これももう時間はアトランダムでございますんでね、ウェブチェックしていただければと思いますけど、劇団 EOE2。じゃねえや、はい、ごめんなさい、劇団 EOE2 周年記念公演だ、WAR2 これは2ですよ、はい、WAR 戦争のことなのかな、はい、WAR2 WALK and ROMANCE2 WAR っていうのはあ、ちょ、そうだな。料金の方が前売りが1500円、当日が2000円。ね。これは笑いと涙と切な涙をということで、劇団 EOE さんがですね、10月の14日木曜日から17日、もちろんこれも同じく千本桜さんの方で、開催されるということで、ど真ん中のアタック、打たせていただきます。これ何を打っちゃうんですね。こういうのが怪しくていいよね。芝居のタイトルって何が起こるんだろうというワクワクさせられるところがね。
ちょっとイメージが膨らみますよね。
よろしいんじゃないかと思いますけどね。はい、そしてこちらはアミューズ劇団プレイジプレステージさんね、旗揚げ公演の方はこれは本編の方でご紹介させていただくというふうなことでございましてね、本日はそんなこんなで、千本桜ホールさんからのお芝居のフライヤーの方をご紹介させていただきまして、番組的には本日の1曲目ご紹介してまいりましょう、と言ってるうちにですね、はい、インファームさんの方には続々とお客様が押しかけておいでのようで、はい、そこにおいでなのは学 F 準レギュラーの松永さんじゃないですか。
どうもこんばんは。
どうぞ、ね、はい、今日はもうゲストもたっぷりお越しなんで、あなたのコーナーありませんからそれはまあ冗談ですけど、まあ、今日も放送の方楽しんでってくださいね。よろしくどうぞお願いします。はい、あとまたその競馬の方のお支払いのことをございますよろしくお願いします。はい、まあ、そんなこんなでですね、いろいろとたくさんですね、E-FAMさんの方にもライブ形式の放送にご参加いただくという形でね、大いに楽しんで、お帰りになっていただいたりとか、またドリンクね、フードの方をいただいていただければと思います。さあ、そんなこんなでですね、今日の時事ネタに行く前に、本日は千本桜ホールは三田社長からのご紹介の、ゲストの方たちをご紹介する前に、黒羽さん、
はい、
この前ご一緒に伺った、はい、セントラルレコードの、
はい、
ロスリンディオスの棚橋さんの楽曲を、はい、ほら社長さんがぜひかけててくれと、
あ、はい、
おっしゃってたじゃないですか。
はい、 CD いただきましたよ ね、
ね、
はい、
でそちらの方を今日はおかけして、はい、まあ、東京ベサメンムーチョって言うんですけどね、
はい、
そちらもだから千本桜さんからのご紹介なんで、
はい、
これからますますその千本桜さん関係でのネットワークが広がっていくんじゃないかなというふうなことで予感させられるわけなんですけども、はい、ロスインディオスの棚橋静雄さんの歌声でね、東京ベサメンムーチョを聞いていただいた後に本日のゲストですね、ご紹介してまいりますんで、そちらの方を皆さんお楽しみにお待ちになっていただければと思いますよ。それでは東京、これはベサメムイチョですね、田中さんのナンバーで聞いていきましょう。こちら、
偶然というには「できすぎる」「君とこうしていることが」
「そうね、私もあなたとは何か定めを感じるわ」
「流れ任せでベサメ」
東京
ベサメムーチョ
こんなで聞いていただきましたね、セントラルレコードさんで、社長ね一押しのナンバ ー, あー、東京ベサメムイチョということでね聞いていただきましたけども、今度11月29日月曜だったね、田中さんもおいでなわけでしょ、だからね、
はい、
楽しみですね、私司会をさせていただきますんで ね,
でね、はい、
どうぞそちらの方また近況の方を追ってお伝えしてまいりたいと思いますが、さあ今日は何と申しましてもですね、そんなセントラルレコードさんもご紹介いただきましたけどもですね、まあ、千本桜ホールは三田社長さんからのご紹介、今日の時事ネタに行きたいところですが、その前に、お待たせしました、ご紹介してまいりましょう、本日は本当にもう三田さんからのね一押し、ご紹介のイケメンゲストということでですね、
はい、
アミューズさん所属劇団プレステージの皆さんです。ようこそ。
よろしくお願いします。
はい。さあ、まあ、
どうしたんですか。
いや、俺はいいよ。俺は。
はい、
俺はいいんだけど、
はい、
まあお嬢がやっぱりあれじゃないの。そういった部分でいうとこれだけなかなかね、はい、イケメンの若手の子たちを相手にするっていうのは、はい、子たちってのは失礼だけど、
はい、
まあ学大 FM っていうとだいたいまあね、おっちゃんおばあちゃんたちというかおじいちゃんおばあちゃんたちまでいかないけど。はい、まあ、なかなか若手の子たちの、ね、ご参加っていうのはない中 で,、
はい、
でしかも私の好みと言っちゃうんですけど、若いお嬢ちゃんたちが来るんだったら女の子たちが多い中で、
はい、
まあ、例えばほら松永さんとかもやっぱ女の子の方がいいわけじゃ
ない。あ、うんうん言ってうなずいてますね。
だけど今日、まあ、今日はね、今日はほら、まあ、あなたにとってはほら、
はい、
まあ、口実と言ってもいいのかな、口実っていうのはいい日旅立ちじゃないけど、まあ、いい日じゃないのかなと思って聞いてるわけ。
はい、そうです ね,
ね、
はい、
もうよだれとか食っちゃって、
もうすいません、よだれが。
ジュルジュル状態で、どんな印象ですか、さお三人さんご覧になって。
すごくもう元気ですね、
うん、
でなあのすごく仲がね、三人ともすごく仲がいい、
ね、はい、劇団の仲間も20人いるんですけど、はい、もうみんな仲良しでワイワイ、はい、ワイワイやってます。
いいですね、
はい、ね、はい、まあ、早速じゃあそんな劇団の、ね、劇団のリーダーと言ってもいいのか、まあ、その辺もじゃあ伺ってみましょうか、
はい、
とりあえずはですね、こちらにいらっしゃるのは、まあ、自己紹介でじゃあどんどんいきましょうか、はい、どうぞ、
はい、高橋秀幸です、
はい、
よろしくお願いします、
はい
はい、
高橋さん、まあ、じゃあ名前どんどんいきましょう、はい、続いて、
プレステージ、イケメン担当風間裕次郎です。
そうなの、
いやいや押してください
。あ、じゃあイケメン
そこはいいんじゃないですか、
はい、
どん
どん弾けて、
言うのはもう
やっぱりイケメンだな。
いやいや、はい、どんどん弾けちゃっていいですよ。はい、はい、どうぞそちら、
劇団プレステージの生き響き、
はい、よく分かんなかった役
者の、はい、ちょっとすみません、旗揚げ公演近いんですよね、はい、だんだん不安になってきちゃうんだけど、はい、
多分緊張してるんじゃないですかね。
ちょっと緊張してます。
いやいや、本当にフラットなラジオですから、
はい、彼も緊張しいなんです
よ。リラックスしてください。
私はだから皆さんお三人さん今日お目にかかるのは初めてなんだけど、ちょっと軽く打ち合わせっていうか、どんな段取りでっていうんで、おしゃべりっていうか、電話の上でやり取りをさせていただいて、いただいたのが高藤さん。
そうですね、はい、自分がやっていただきました
。はい、高藤さんがね、なんだろう、電話での感じはですね、ものすごい落ち着いてて、はい、やはりこう、芝居をやってる方っていうのは、こういう息と間なのかなっていう感じでね、
はい、
ちょっとまあ今日は、だから印象としては電話の印象と比べると、はい、やっぱりまあ若い武器もあって、弾け感は十分にあるのかなと。
本当ですか。
電話で話したらものすごい落ち着いてるのと、はい、しっかりしてんのよ。
見せかけだけなんですね。本当は僕らの劇団の中でも一番の天然で、
ああそうなんだ、
ほら
そういう感じなのね、
はい、
いやだけどそれともう一つ興味があったのは、はい、ごめんなさいね、高藤さんの話ばっかり、ここで一番最初にコンタクトさせていただいたもんだからね、
はい、
写真をそれで、その人ってほらこう電話の感じだけだと分かんないじゃない、だからどんな方かなと思って一応やっぱり注目するから、そしたらさ、フライヤーとかね、
はい、
そのホームページとか見せていただいたら、
ありがとうございます。
お顔がね、目がすごい目力があるっていうか、
目だけが勝負なんでね、
すごいの。それで髪型だけ見ると、吉本で卑弥呼の真似する人によく言
よくやります。キューちゃんに似てる。
キューちゃんっていうかな、
似てますね。目鼻立ちがすごくしっかりしてらっしゃるの で、
ね、日本人離れしてるっていう感じするでしょ。
でもね、キュー太郎さんもすごくね、ああいう風にやってますけど、結構イケメンですもんね。
だってこうフライヤーのね、これ裏目がさ、目ばっかり映ってるの、これ目ばっかり。
本当だ。
その中でも一人際立ってでしょ、これ目が、
本当だ。
上から2番目ですね、これだ。
すごい。
ねえ。そういった意味で言うとね、もうそれぞれにもそういう個性のある方がお集まりなんでしょうけども、とりあえずここに集まっていただいたって言いましょうか、そのきっかけと言いましょうか、その経緯っていうのは、大体千本桜さんつながりというふうなことで申し上げてよろしいでしょうか。
そうですね、はい。2005年のあたりからですね、はいはい、一番初めにアミューズで、プロジェクトユニットとかいうのがありまして、役者をやってる男の子たちだけで集まって、ちょっと舞台みたいなものをやってみないかっていう感じで、一番初めはこう呼びかけから始まりまして、
はいはいはい、
2005年ですか、一発目に舞台をやりまして、そこから、9回連続千本桜さんの方で、
9回、もうすでに旗揚げ公演って今回は初めてじゃなくて、もうすでに
そうですね、
やってらっしゃるの。
やってはいるんです。
あ、
やってはいて、今回は、劇団プレステージという名前にしてしまって、今度は劇団として世に出ていこうじゃないかという、
あ、そうか、そうか、分かったか、ようやく分かった。だからそれはそれぞれに活動してたりとかあれなんだけども、はいはい、劇団プレステージさんとして選抜みたいな形で集まって、
そうですね、
やるのが初めてと、
はい、
それで旗揚げ公演だと。
そうですね、
すごいよ、ドリームチームだよ。
ドリーム
そうですね。
もう自分で言っちゃってるし。
ドリームズ。もう
でここはここでまたイケメン代表とか言っちゃってるし、イケメン担当とか言っちゃってるし。
なんなら僕今回の肌揚げから参加なので。
おう。
そういうやつがなんかイケメンとか言ってなんか。高藤さんも長老みたいな感じ
で。あ、いるいる、それって自分に気づいてないやついる。
必要かなって。
っていうかも、それはそのやっぱりね、こうなんていうの、こう推しの強さっていうかね、それは大事なことですよ。
だ
から
俺、
だからその感覚で言うと、一番おしゃべりになる方誰ですかってここにインカムつけて高橋さん座ってもらったのに。はい、ここまで高橋さん何にも喋ってないですよ。どうなってんのみたいな。
本気はここからなんだ、
高橋君。どうなってんのかってバランス感覚なんだけど、その辺は高橋さんどうなんですか。
そうですね、はい、僕でもやっぱり稽古中も8割方、死後は僕が一番多いです。
うん、それは死後やんか。
死後なんですか。
あ、でもそういった意味で言うと、おしゃべり担当なんだ。
そうですね。はい、まあまあ、盛り上げ役というかね。
MC だったりとか。
ムードメーカーみたいな感じですかね。
そうですね。まあ、中身のない話が多いですけど、あ、先の笑いというか、
ね。なるほど。漢字で言うと、不毛というやつ。なるほどね。はい、でも、この本当にそのプレイステージさんで集まられるようになって、どれぐらい正式に言うと。
全員で
何ヶ月、何年、半年ぐらい経つんですか。それでも
劇団プレステージになってからですか。なってからはちょうど半年ぐらいですか。
なるほどね、
はい、今年の4月に多分、劇団としてやるぞって決まったのが4月なんで、そこからみんなで動き始めてっていう感じですか、ね。
だとしたらもうあれじゃないですか、むしろ今一番楽しかったりとかワクワクしてる時期なんじゃないですか。
そうですね、
ね、
まあ、 不安と期待と一番背負ってる感じ
ですよね。そんな中、まあ、今日は本当にこんなマイナーの放送局に、ね、お出かけいただいて大変ありがたいんですけども、それにしても、まあ、千本桜さんとの、はい、つながりというふうなことなんですけども、私たちが、まあ、こう申し上げたら手前味噌ですけども、私たちも地域に密着した放送をやってますけども、千本桜さんに関しては本当に学芸大学で自慢できると言いましょうか、本当に、はいはい、宝だと思ってる、キャパシティであって、そういうイベントのできる、ね、唯一の場所なんで、はい、そういったところを選んでくださった皆様には、ね、私の方から感謝と御礼を申し上げたいと思います。
いやこちらこそ本当に千本桜さん、
うん、だってね、まあ、アミューズさんといえば、クロバさん の, そのイントロダクションの、ね、はい、冒頭でもご紹介させていただきましたけど、サザンオールスターズ、
はい、
あとパフュームさん、
はい、
福山雅治さん、
はい、
ゼオ、はい、ゼオって言いましたいらっしゃるんゼオ、ね、そんなところのアミューズさんがこれ後ろもうずっとアミューズだから、これバックがこれ、
そうですよね、
それは大変なあれじゃないですか、その方たちが、ね、学芸大学でもご当地のね、本当宝といえる千本桜をご利用になっていただいて、はい、でまたそこの社長の三田さんからご紹介で、私たち もう地域密着型の放送でやってるんですけど、こんな放送局にまたお出かけになっていただくっていうのは、これは黒羽さん嬉しいじゃないですか。
そうですね、ありがたいですね。
ねえ、
はい、
まあ、特にそういった部分でいうとなんですか、舞台はたくさんあったんでしょうけど、はい、千本桜さんを選ばれたっていうのは何か理由があったんですか。
ですね、千本桜さんは、はい、まず駅から近いっていうことと、うん、なるほど、はい、やっぱ一番お客さんとの距離が近いっていうところがものすごく良くて、あと一番本当にありがたいのが、千本桜さんってライトスタッフさんっていう照明会社を一緒にやってらっしゃるので、パックにしていただくと照明って普通釣るの高いんですけども、すごい格安でたくさん釣っていただいて、
そうそうそうなんです、
やってくださるので、そこが一番ものすごく、
ということはちょっと逆にお伺いするんだけど、千本桜ホールさん自体とのお付き合いっていうのはどなたが一番古いの？
俺が一番古いです、
ね、高さん古いの、
チョロって呼ばれてる理由もそこでああ1回公演から残ってるのが俺ともう一人ぐらい、もう二人ですね。
何年ぐらい前ですか？
2005年なん、5年前ですか。
ということは三田の なんていうの、亡くなった社長も知ってんの？
あ、亡くなった社長さんは知ってはないですね。
ご存じ
ない
のか、
はい、
あ、そうか、まあ、具合悪かったからな、その頃からな、はい、あ、そうです、私は亡くなった社長に照明つってもらってるの。
あ、そうなん
です。っていうのはライブで、
あ、
私は音楽の方だから、だからそれからのお付き合いなんでね、いや別に負けない気になって喋ってもらえないんだけどそんなところで勝ってもしょうがないんだけど、ただだからそれだけ、ね、お付き合い長くて、やっぱご当地で一緒にそういう芸能とね、そういう活動をやってきたっていうこともあって、その仕事のほら大変さをよく、大変さとその質の高さってよく知ってるので、はい、それで今申し上げたわけ。あ、そうなの。
そうなん、
だから照明がね、だからもう高橋さんとかね、それこそ風間さんもよくご存知だと思うけど、はい、落語でいう志らく師匠だとかね、志の輔師匠までそういったほら落語界のやつでもう名前を連ねておいでぐらいだから、いろんな世界で多岐にわたって、うん、照明の方で、まあ、もちろん舞台を小屋でやっておいでなわけだから、しっかりしておいでなんだけど、それとは別に照明としての技術力だとかクオリティの高さっていうのは、なんかもう私たちがお呼びに及ばないぐらいすごいんですって。
すごいですね。
でお芝居の世界でもそうなんですよね。
すごいですね。照明プランをいつも持ってきてもらうんですけども、
はいはいはい、
で小屋に入って初めて照明を見せてもらうんですが、うんうん、いつも想像以上の照明を持ってきてくれるので、
あなたなんかそんなすごい照明つけられちゃったら逆にちょっと目が邪魔してあれなんじゃないです
か。確かに邪魔してる
んですけど、ね、逆にこう照明にこう照り返したりなんかして、カーンみたいな
光線が、
そうですね、ゴジラ対メカゴジラみたいな。いや、まあ分かりませんけどね。そんな今日はですね、アミューズさんの所属劇団プレイステージの皆さんにお越しいただいているということでですね、今日は時間あるかな、もうなんか皆さんのお話たくさん伺いたいんであれなんだけども、まあ、一応逆学芸不的にはコンテンツがございますんで、はい、つらつらっとですね、はい、今日の時事ネタというふうなことを申し上げますんで、それについて簡単にちょっとコメントをいただけると、皆さんがねお芝居やってらっしゃる方っていうのは、まあ、それこそ、上っ面だけで芸能と、まあ、そういうエンターテインメント性を追求しておいでの方もおいでなれば、中にはほらもう朝までね哲学について人生についてペーソスあふれるこうね、そういう会話をされる方もおいででしょうし、もうずー っとワイダンという方もいますけど、まあ、様々だと思うんで、こういうことをお伺いすることによってその方のキャラクターがどういったことなのかということがちょっと伺いしればいいなというふうに思ってるんですけどね、はい、それでは簡単に、10項目ぐらい申し上げますので、それについて気になったニュースを、お答えいただければと思います。民主小沢氏強制起訴へ、しかし裁判で無実明らかになると確信とコメント、続きまして押尾学ぶ被告の保釈を東京高裁が認める、保釈金1000万円。続きまして英会話のノバとジオス、また身売り、投資会社が買収、続きまして知見改ざん疑惑、再三修正指示され嘘の弁解記述、前田健二上申書、続きまして名古屋市議会リコール約46万人分の署名を選管に提出、続きましてドイツ統一20周年議事堂を操る彩るだな花火、首都祝賀ムードということがございましたり、続きまして横浜ベイスターズ買収、家電量販店野島が名乗り、続きましてタクシー1万2000台減車へ、供給過剰の解消を狙い、続きまして野球の方はイチロー214安打で、今季終了5年連続最多記録、最後には神の異邦人不条理を踊る小野寺修司と片桐流行りといったところでピックアップさせていただきましたけども、さあクローバーさん、まあ、お手本というわけじゃないですけども、慣れたところから気になったニュースをいかがでしょう。
そうですね、うん、やっぱ家電好きとしては、うん、横浜ベイスターズの、
ほうほう、
はい、
お野島ね、
野島さん、はい、
お、これ大変なことだな。
そうですね、これ名前変わるんですかね、うん、
いや変わるでしょ。
そうですよね、
それは、
うん、な、何のの野島になるんですかね
野島ベイスターズとかになるのかね。だって場所も新潟とかに行くとか行くかも分からないみたいな話してるからね。
あ、
そうなると根本的に変わっちゃうよね。だって横浜だって、もともと俺らの頃は太陽ホイールズだから、太陽ホイールズって言ったの昔は、横浜太陽ホイールズって言ったの、
はいはい、
だから新潟の方行っちゃったらわざわざベイスターズとか横浜とかつけないでしょ。まあ、新潟の方はベイは近いけどね、はい、むしろ北の方にベイに近いですね意味通じてるかしらはいはいはい、うん、まあ、気になるところだね。
そうですね、
スポーツなんか皆さんどうですか、そういった部分ですよ。これはまあ野球の話ですけど、
僕は小中高とずっと野球部でやったんで、
おお、
このイチローに食いつくと見せかけて、ほうほう、ちょっと法学部法律学科卒業してるんで、やっぱ裁判ものは全部やっぱ気になりますね。
あ、そうですか、
すごいですね。
なるほどね。じゃあもうポンポンと、じゃあ気になったニュースをそれぞれ伺っていっちゃいましょうか。あ、まあ、はい、ベースターズの話はもうそのぐらいで、
あ、はい、
はいはいはい、
ね、
じゃあもう、じゃあ高橋さんの方から、はいはい、どうぞ。
そうですね、僕は知見の改ざん疑惑とかはやっぱりすごく興味ありますね。
素敵だな、
ちょっとインテリジェンスが言葉知ってきてるぞはいはいはい、だけかよおい、
僕からもいろいろ
話題譲ったね、今
話題譲りました、
はいはい、じゃあ風間さんの方で、
はい、僕、あの、実は実家が横浜なんですよ。
横浜で、
正直そのベイスターズ、
ベイスターズの戻るわな、そこは、
あれなんですけど、
はい、
実はあの親が出会ったのがドイツらしいんですよ、
う
ん、これドイツ統一20周年、
はい、
全く関係ないですけど、
関係ないですね、
まあ、
ズバッと切ったら、
まあ、両親ももう出会って何周年経ってんかなみたいな、そんな感じの、絡ませ方でいいですかね。
いや結構ですよそんなに気使ってもらうことないですよ、大丈夫です、
はいはい、あ、でも本当ベイスターズちょっと
なりますよね、
気になります
ね、ちょっと映ってもらったら困っちゃいますね、はいはいはいはい、
そんぐらいですかね、
はい、はい、続いて高田さんいかがでしょう。
私ですか、
はい、
自分は、はい、野島が小島の間違いじゃないかと。
あ、ごめんなさい、
勘違いしてたんですけど、いやい
や、もうそれは、はい、確かにそうそう、その通りですよ。野島、あ、小島ですね、きっとね、
はい、小島、
野島が、ま、あの、間違いですよね、きっとね、
小島が買収ですか、これは。
いや、だから量販店でどう、はい、お嬢の方が量販店、あの、家電系詳しいじゃん。
でも野島さんも、
野島っていうのある？
あります、あります、
あるんだ、
はい、
じゃあどっちかですわ、いずれにしても、まあ、家電量販店が、はい、だってビッグカメラだってヨドバシカメラってよく分かるでしょ。
そうなんです、
木村カメラ、
木村カメラ、違う、で、土作さんも、
要は家電戦争だってことですね。
うまくまとめましたね。
なんかだんだん高橋さんの底力が分かる。
そうですね、
はいはいはい、
どこで行こうか、どこで
行こうか、いやいやいや、はい、それでやっぱりそこも気になりますか、高田さん的には。
あとはですね、うん、あの、個人的に言うと、はい、ノバに姉が就職していたんですよ。
ほうほうほう、
まあ、潰れる前に辞めたんで、うん、まあ、多少問題はなかったんですけども、やっぱ英会話業界はそんなに儲かんなくなってきてるのかなっていう感じがしますね、
はいはい、これでね、黒羽さん、私ちょっと残念なお知らせが一個だけあるんですけど、
何ですか、
何ですかというと、これお芝居、いや、だからちょっとそのあれがずれちゃうかもわかんないんだけど、一応僕としてはね、お芝居のエキスパートの方たちがお越しになるんで、まあ、なんとかその辺のニュースソースの中でワンセンテンスでもね、ちょっとお芝居に触れれるようなと思って10個目に カミュの異邦人とかちょっと言ったらどなたもどなたとして語られ触れられる方が言ってんじゃなかった
です
か。お芝居やってるわけじゃないですよね。
はい、
お芝居やってるんですね。はい、はい、その辺がちょっともう一度ちょっと確認させていただきたいんですけど、はい、3人姿勢を正しちゃって
姿勢をすいません、私も
私の気持ちも汲んでいただきたい。
はい、なるほど、
すいませんです。
まあ、3人代表してちょっと僕の方からじゃあ言わせていただくと、正直言ってあんまりここに興味が湧かなかった
。高橋なんで挑戦的やな。まあ確かにね、カミューと言ってもあれだし、そのこの小野寺修司さんと片桐ハイさんと来ればね、はい、まあでもだからこの不条理を踊るとかって言ってるんで、どういった、うん、あれなのか僕もちょっとよくは詳しくは分からないんですけども、はい、でも一応名作じゃないですか、カミューと来ればね、異邦人、
う
ん、ね、
そうですね、
はいはい、じゃあまあ高橋さん置いといて、じゃあ風間さんとかどうですか。
そうですね、
うん、やっぱりあんまり興味と関心というわけに至らないですか。
いや、そのいや興味が全くないわけじゃないですけど、
うん、
まあ、この汲み取れはできなかったですね。申し訳なく、
そこまで汲み取ってもらわなくてよかったけど、誰かちょっとは触れるかなと思ったんだよ。
いや、そうですね、
だってね、やっぱりドストエフスキーだのさ、ね、それこそもう、まあ、ニーチェだとは言わないけどさ、いっぱいそういう名作の中でね、カミューといえばさ、そうだと思うからさ、だからもうその辺はちょっと高藤さんに期待をかけちゃう。いかがでしょう。
そうですね、うん、そうですね、うん、あ、片桐はりさんっていい女優さんですよね。
いや本当
あれはすごく思います。いい女優さん
あんたのその程度かよ。
骨格がね、
はい、骨格がねどこにセクシー感じてるんだろう。まあだからそういうことなのかねというふうに改めて思ってしまうんだけども、うん、だからお芝居の感じこれからしっかり伺ってみないと分かんないですけど、はい、そういった感じのお芝居をやっておいでではないということなんでしょうか。
そうですね、だいたいあのコメディがメインで書き下ろしのものをいつもやらせてもらっているので、なるほどね、
だとしたらちょっと私例えはどうかありませんけど、落語でもほらやっぱ新作と古典があるんだけど、はい、これやっぱ新作をやってらっしゃる方はね、古典についてあんまり興味や関心ないっていう部分で言うとですね、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないかもわかんないね、うん、
幅広いですからね。
なるほどね。じゃ あ, まあこれで 逆に言うとそれが明らかになったことで、あのご自身たちがどんなお芝居やってらっしゃるのかっていうのは、まあちょっとこの次のコーナーでね、はい、ますますちょっとこう伺い知れるんじゃないかなというふうに思いますんで、はい、それではですね、まあ、時事ネタのコーナーはこの辺にさせていただきまして、続きましてですね、 CM に続いてますますそういった、皆さんのですね、劇団プレステージさんどういった内容のお芝居をなさってらっしゃるのかとかね、またそういったお笑いの方での突っ込んだお話どんどんとお伺いしてまいりたいと思います。それでは慶応レコードさんの CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
千本桜ホール三田社長からのご紹介、劇団プレステージ、アミューズ所属の皆さんをお迎えしているということですね。本来ですとここでは学歴的なプロフィールのご紹介を私の方から申し上げるんですけどもね、サマワンがまあ申し上げるよりもここはねイケメン軍団のご当人たちからのご紹介の直接のご紹介の方がね、まあリスナー的にも黒羽さん的にも喜ばしいんではといったことで、はい、ね、そういうことだよね、黒羽さんね。
はい、そうです、
ね、そうなんだ。それでは劇団プレステージさんの方にて、はい、セリフアナウンスの方ね、ここはもう高橋さんということになるんでしょうか、はい、ね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞ。
はい、 こんばんは、改めまして、はい、劇団プレイステージの高橋です、
はい、
簡単に僕らの劇団の説明させていただきます、
はい、
2010年、アミューズの方から一つの劇団を旗揚げさせていただきました、
はい、
その名前が劇団プレイステージ、
うん、
キャッチフレーズとしてましては、うん、泥臭い暑苦しいかもしれないが、うん、かっこいいより面白いが褒め言葉の俳優たち、小劇場だからこその一体感、今の自分たちにしかできないことが必ずあるということで、ね、うん、がむしゃらな男20人からなる劇団です、
う
ん、はい、で今回の
男の人たちばっかりだもんね、
はい、
逆に珍しいんじゃないの、はい、珍しいんじゃないの、はい、
そうですね、
歌舞伎みたいになっちゃった、そうすると女役方みたいな人もいたりするの、
女方も今回、
今回出ますね、
面白いね、はいはい、どうぞ続けてください、
そうですね、これと今回の舞台のじゃあ告知を簡単にさせていただきます、
はい、
題名の方がペンシルビルウォーズ眠らぬ街の、うん、眠らぬ街の暑い日ということで、はい、
うん、
日程の方が10月の23日から31日まで、
う
ん、千本桜さんのところでやらせていただきます、
はい、
はい、
ということですか、
ということですね、
はい、あなたなんか どーんとこう暗転というかまだぶつっとくる
ね、
口聞いてないですえーみたいな感じ、
まあ、劇団である僕たちもそこまだ掴めてない、
掴めてないんだよね、はいはい、なんとなくこうちょっとね、そういったのがそれぞれのキャラクターとして終わりなのかなというふうなことですけども、
これあの 20名いらっしゃるってことですけど、はい、平均年齢のやっぱ同じぐらいの世代なんですかね、
平均年齢を言いますと一番上が32ですかね、
32歳、
まあ若いね、一番下は
17です、
17歳、
現役の高校生
何ですか、指ささないでくださいよ、
結構幅広い年齢層でやってはいるんですけども、
うん、
今回その中で舞台に出していただける、うん、いただけるんじゃなくて出るのは10人だけなんですよ、
ほうほう、
あれはあのユーストリームというあのインターネット の、
はい、
あの生放送の番組内で、
オーディションをしまして、
その中で受かった10人だけがこう、うん、その舞台に出れるという、
それはそうだよね、大抵そうだよね、
はい、
そう、出るという、うちのラジオぐらいでだから来た人がどんどんラジオ出れるんじゃないそんなことないから、
そうですね、
でも結構緊張しましたね、
は
い、公開オーディションっていう、はい、そのなんかもう常に見られてるみたいな、それも意識しちゃって僕はすごい緊張しましたね、
そのなんですオーディションに関してね、
オーディションになんか普通のオーディションの緊張だけじゃなくて、そのネットで配信されててるみたいな、
うんうんうん、
その緊張の方がちょっとでかかったか
な、生放送
だからね、
そうなんだ、
朝やんみたいな感じ、
朝やんみたいな感じ、
はい、でこれ座長もじゃあこれ毎回毎公演座長を変えるんですよ、
そう
で座長をどう、
舞台版 AKB みたいな感じ
で、そうなんだ、座長をどう決めるかっていうのをこの上のお偉いプロデューサーの人と話をしたときに、
なるほど、
うん、まあじゃんけんだなって言われて、
そこも先に僕らはじゃんけんやってましたからね、
そうですね、で座長をじゃんけんで決めて、その後に、うん、あの副リーダーというか副座長を決めて、うん、その二人はオーディションはなくもう優先的に出れるっていう、うんうんうん、もうキャストオーディションの中ではもう、うん、オーディションせずに最初から出れるっていうシステムで、だから厳密に言うと8人がオーディションで選ばれてて、
お、
はい、上の座長と副座長は一応もう出れるっていうこと、
まあ、形で、ということはこの中にも座長副座長がおいでだっていうことなんでしょうか、
これが副座長なんですけど、
俺が副座長、座長さんはおいでじゃない、
うん、座長さんはおいでじゃないです、
うん、
はい、
なるほどね、
はい、
まあまあでも今自ら名乗られた副座長
副座長、
ね、まあまあそのローナルシじゃないけどローナルシじゃねえプル株だからっていうことですけども、はい、そういったこう選抜で選ばれた感じで、はい、やっぱりこうまとめていったりなんかするのはやっぱりご苦労あったりするんでしょうか、
そうですね、うん、結構やっぱりみんな俺がっていうところもあったり、結構みんなあの劇団として、普通の劇団ってやっぱり座長がいて、
はい、
その人が本を書いたりなさるじゃないですか、う
ん、はいはい、
そうするとやっぱりその人に向かって集まるっていうよりも、
うん、
もう俺たちの場合は全員で作るっていう方向性なので、
うん、
もう最終的に現場に入ったら、
うん、
もうリーダー副リーダー関係なく、お前ちゃんとやれよみたいなの
が
ありつつ、もうみんなでぶつかってって一本のものを作っていくっていう形ですね、
でもやっぱり気になるのはやっぱりほらその例えばスマップとか4人5人でもこう喧嘩したりとかなんかやっぱやろうどもだとやっぱあるじゃないですか、その辺はどうなんですか、
めちゃくちゃ多いですね、やっぱり、
いい
意味でやっぱり喧嘩が多いです、まあ、絶対的な存在がやっぱりいないんで、もうおのおのが、いやお前これ違うだろみたいな、いや俺はこういう芝居やりたいんだよ、お前の芝居やりたいとかどうだってやって、やっぱり埋めることも多いんですけど、やっぱり 誰かの絶対的なアイディアじゃないんで、うん、やっぱりいろんな引き出しが増えたりとか、いろんなアイディアをいろんな人からもらえるんで、やっぱりそういうところですごく幅が広がるっていう。なる
ほど、まあ、逆に広がるっていう、ね、いい意味だよね、はい、切磋琢磨し合ってね、ぶつかり合うっていうのはね、はい、でもね、絶対的な存在を、ね、手に入れたんだったらね、私がなんかいいことを教えてあげましょうか。
あ、ぜひ、はい、
ね、今日これ3万持って帰りなさい。かぶっちまえ、かぶっちまえ、かぶっちまえ、かぶっちまえ。そしたら絶対俺が俺がみたいな。他とは明らかに違うから。
それは違いますよ。
違うか。ダメか。余計袋叩きに再対してる。ね、これやろうみたいな。
お前いらないとか。
いらないとかやっちゃうな、それな。だからその辺がね、逆に本当僕もキャラクターというか才能のぶつかり合いだから大変かなというふうに思ったりするんですけどね。
でも逆にね、うん、それでどんどんね、あのみんながまとまってっていい作品が出来上がるっていう、ね、そういう楽しみもありますよね。
は
い、
だからあのその答えを出すのがあのお客さんじゃないですか。みんなで何が正解か分かんないけど、その正解を教えてくれるのがお客さんなんで、
なるほど、
それがすごく楽しみです、本番みたいなのが。
だとすると、そんな お客さんを楽しんでいただくっていう部分では、いろいろな楽しみ方、楽しませ方があると思うんですよ。要するにそう、感動させたりとか、まあ、驚かせたりとか、泣かせたりとか、笑わせたりとかっていう、そのパのそういったジャンルのくくりでいうと、やっぱり笑わせるっていうふうなことがメインなんでしょうか。
そうですね、はい、やっぱり、まあ、もちろん作品の大前提として僕たちはコメディをまずやる、うん、やっぱり旗揚げとか、うん、そのちっちゃい劇団っていうのはやっぱりどうしてもお客さんにキャッチーな作品を作りたいっていうことから、うんうん、はい、まずはコメディでお客さんを笑わす、
なるほど、
笑わすっていうのがやっぱりすごく難しいのかなって、
ね、
確かに、
はいはいはい、で今度 の, そのシナリオって言いましょうか、そういったのは、分かりやすく言うとどんな感じになるんでしょう。
そうですね、今回の作品はあの新宿とかによくある狭い雑居ビル、
はい、
歌舞伎町で前火災の、
はい、ありましたね、ありましたね、
はい、ああいう感じの狭いよう、ペンシルビルって言われるような、うん、その狭いビルの中で、はいはい、いろんな不動産屋さんがあったり、ペットショップがあったり、うん、ガールズバーがあったり、
ゴールズバー
で、そういう中ででももうごちゃごちゃごちゃごちゃしたビルの中でいろんな経営をしている方がいて、うん、そこに消防が来て、うん、お前らこれどうなってんだ、この消防法どうなってんだ、うん、お前らっていうところからのドタバタ
コミュニティ、はい、で最後はやっぱりちょっとこう涙ありみたいなこともあったりするんでしょうか。
涙ではなく多分爆笑ぐらい
笑
わ
せて、笑いすぎて爆笑の嵐と言った感じでしょうか、はい、あ、これはね、はい、まあ、そういったところじゃもう注目していただくというふうな形でですね、はいはい、お楽しみになっていただければと思いますけど、さあそんな劇団プレステージさんね、学園の方からですね、それぞれにまた Q&A 形式でいろいろと伺ってまいりますので、差し障りのないところでまたお答えいただければなというふうに思いますよ。それでは丸石株の CM で聞いていきましょう。こちら、ゲストに、劇団プレステージさん、アミズさん、その皆さんにお迎え、お越しいただきいただいているということでですね、学園からゲストの、ゲストのね、劇団プレステージの皆さんへ、Q&A で、お願いしたいと思います。今日は、まあ、本当にの、もうそれぞれに、ゲストでお越しになっていただいても十分もう番組がね、構成できるようなキャラクターと才能の皆さんだと思うんですけども、特に今、劇団、何笑ってるんですか。そこは、そこは笑っちゃダメですよ。まあ、番組的にですね、今日は劇団のプレステージさんとしての Q&A という形でお答えになっていただければなというふうに思いますね、はい、さあ黒羽さんの方からじゃあお願いしますよ。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、 そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、じゃあこれはちょっと個人情報になっちゃうんですけどね、はい、サクサクっとじゃあそれぞれに、ニックネームごね、もうニックネームでもご本名でももう一度ちょっと伺ってまいりましょうか。
どなたかいらっしゃる。あ、じゃあこちら
高橋さんから。
はい、高橋秀幸です。はい、でも高橋っていう名前をまず呼ばれることが普段なくて、みんなから、はい、先輩からも秀秀と、
秀さんね、
友達からも秀秀と言われてる
んで秀さんね。はい、風間さん。
はい、風間裕次郎です。ニックネームは裕次郎ですかね。
裕次郎渋いね、あなた。
あ、僕裕次郎です。
はい、はい、いいですね。はい、じゃあそちらは。
自分はですね、高戸ゆきなんですけども、はい、
高ちゃんか
もしくは長老とその昼間で、ね、言われることがまあ多いと
思う。いいな。俺らも高校時代にさ、どう見ても年がもう傘が上でおじんおじんと呼ばれてるやつ必ずいたんだけど、やっぱりそんな感じで呼ばれちゃう人っているんだよね、中にね。
でも分かります。私もいろんなとこ行ってもママって言われますからね、うん、どっかのお店のママじゃないんだからみたいな。
あるかもしれないね。はいはいはい。それでそんな皆さんは、まあ、それぞれの活動をなさってらっしゃるということだと思うんですけども、はい、それはどうなんですか、日頃の活動っていうと、それぞれには。
そうですね、まあ、おのおのでドラマに出たりとか、映画に出たり、はい、もしくは CM に出たりとか、うん、まあ、メディア関係の仕事は、まあ、おのおの、はい、事務所の方にオーディション行ったりとか、やってるんですけど、うん、まあ、この舞台、うん、年間、僕ら劇団化して、年間2本は必ずやるっていうんですけど、うん、その時は、うん、もう他の仕事を全部除いて、うん、はい、その舞台の方を第一優先でやるっていうスタイル。
と、うん、いうことですね。はい、はい、じゃあ、まあ次の質問で。
はい、キーボーイと並びに学大 FM のことはどちらでお知りになりましたか。
あ、これはまあね、三田さんからのご紹介ということですね。はい、これは見たことなかったさ。
見たことなかったですね。
なかったのかい。いや、そうかい。いやいやいや、まあ、これ目黒のサンマっていうね、
はいはい、
まあ、ご当地のあれなんですけども、はい、でも、なんていうかな、やっぱりそのご当地つながりで言うと、やっぱり目黒のサンマっていうの分かります。意味合いっていうの
は分かります。あの落語の
話ですよね。あ、それも分かっていただいたらもう何も言うことないです。はい、やっぱりそのご当地つながりっていう部分で言うとね、はい、あの目黒のサンマでこれずっと頑張っておりますんで、さすがに三田さんのそれこそ、ライトスタッフさんで、まあ、ご主人の前のね、社長さんがやってた当時に、
は
い、この格好じゃなかったんですけどね。でもこの格好でもなんかライブで照明つってほしかったな。どういうきらめきをするのか。
でもサンマだけアップだったらどうします。
いやー、できたら一度お願いしたかったな。面白いかもしれない。皆さんとかそういうのないですか。そういう、まあ、イケメン軍団だからね、そんなこともないと思うけど、気がついたらなんかこうかぶっちゃったりみたいなことってないですか。
あ、けど一回舞台で自分はかぶり物をやったことがありましたね。
どんな感じ
で。ほぼ出ている間熊のぬいぐるみっていう。
そうですか。はい、風間さんなんかどうでしょう。
僕あの舞台の衣装で、うん、あのバラを演じるっていうのがあって、
バラを演じる、
バラのかぶり物をつけたことはあります。
なんかそれおしゃれなんだかなんかあの、ちょっとね、あの 笑わせてるのかどっちなんでしょうね。
うん、あの完全に頭から、
う
ん、あのバラが咲いちゃってる感じなんで、
あ、そうなんだ、
お笑い系の。
だってバラって言うとね、それベルバラじゃないけどさ、あのそういう宝塚系のきれ、なんかちょっと彼もそういった感じあるじゃないですか。はい、きれいどころでのイメージ統一したいのかなと。そういう方ではないのね、やっぱりね。
まあ、中身は完全にオカマだった。
その時の役はオカマでしたね。
彼はなんとなく僕は好きか嫌いか分かんないけど、あの吉本のやつでさ、こうラップでやる人の片っぽの人によく似てると思わない。
あ
の
あー、オリラジの多分
オリラジの、そうそうそう、
言われますよね、
なんとなく雰囲気にね。あの、はい、嫌いだったらごめんね。
全然大好きですけど。いや、まあ、でも僕に武勇伝は一切ないので。
そう
ま
あでも今何俺突っ込んだ方が良かったの。
いや大丈夫です、
今日聞こえなかったんでごめんね。
ヒデさんのせいです。
はい、いやでも印象としてはやっぱちょっとイケメン系で行けたい人もいれば、もう長老系で行きたい人もいれば。
イケメン系で行きたいって思ってるわけじゃん。
ちょっとオープニング触れ込みがそうだったじゃん。ってイケメン
系だって違いますじゃん。だって2人がもうなんかさ、うん、イケメンイケメンみたいなさ、うん、振りをするか誰か言わなきゃみたいな感じ。
ここまで言ってない
あれ仲間あれですかここで。いつもこんな感じで。
黒羽さんなんか旗下げ公演みたいなこと。
上げます
上げちゃう。
上げてきます上げてきます。
高橋さん的には。
僕はそうですね、僕は毎度あの稽古中に大体もうカオス状態になってくるときってあるんですよ。もう
混沌、うん、としてくる。
うまくいかねえみたいな。その時に僕、うん、あの履いてる稽古着のジャージを、うん、下のズボンを肩まで上げて、うん、 足しかねえぞっていうキャラをやって場を和ませるっていうのが大体稽古場の風習
で、今一回やってみます。
そうですね、
見たいですね。
もうラジオだから伝わらない。
じゃあ注目違う。
あれだってジャージじゃないです
か。ジャージなんですけど、
あ、ジャージなんです。え、もしかして狙ってきて、
足しかねえぞをやる専用のジャージがあるんですよ。
なるほど、
はい、
よく伸びる、
ね、ムードメーカーがいるって大事なことは、やっぱり一つまとまんなきゃダメだからね。
その面では助かってます。
あ、そうか。そんなだからね、次の質問になりますけど、これまでの、
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動、感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
あ、そうだ、まあ、これからって言えばこれからですけど ね、感動とかそういう感激を与えていく方になるわけですけども、作っていく方ですけども、はい、これまででも個人的にでも構わないですよ。これちょっと参ったなとか、それこそ釣ってる照明が落っこってきちゃったりとか消えちゃったとかね。
あ、でも気になります、あの舞台中に例えばなんか、ね、ハプニングがあったとか、そういうこ と, とかないんですか。
セリフが飛んじゃったなんていう話はよく聞くじゃないですか。
ありますよ、ね、2個前ぐらいにやった舞台の時に、うん、出てくるタイミングの人が出てこなくて、
あー、あるでしょうね。
怖い。
本当に時が止まったようにキーンとなりまして、
どうしましたか。
もうなんとかけど、喋れる子が多分その時に役的に一人しかいなくて、他が聞いてる状態で他の人たちが入ってくるみたいなシーンだったんで、その子が必死になってバーつないでましたけど、
ね、あ、うわ、それもだからね、まあ、それもでも腕を上げるためのまた修行だったりするのかもしれない。なるほどなるほど。では、まあ、他に皆さんどうですか、そういうエピソードだとか。
そうです、僕じゃないですけど、今回のキャストの中で大村学君っていう子がいるんですけど、舞台のご覧になってる方はよくわかると思うんですけど、転換って言って、あの暗闇になって中のセットを変えるっていう、
はい、
シーンがあるんですけど、その時にその大村学君はこう大きいクーラーボックスが劇場、あの舞台上に置いてあって、それをはけるっていう役だったんですよ、
はい、
その暗闇中に、
はい、
でその大村君は、はい、暗転しました、真っ暗になりました、
はい、
はい、変えますよっていうところで、そのクーラーボックスを持って、うん、何を思ったか、裏に自分がもう行ったと思ってたんです、
うん、
自分が行って、よし裏に行って、クーラーボックスもあの劇場の舞台の外の方に置いて、
うん、
はい、俺の仕事終わったって、はい、明かりが入りましたって言ったら、
はい、
まだ舞台上にあったんですよ。要は舞台上の中を
引っ張っちゃいけないものがあっちゃったわけね。
裏に持っていくものを舞台上で裏に勝手に行ったと思って置いて終わったって、すごい、
終わっちゃったんですね。終わったの。
それでその舞台上にあるから、あっちゃいけないものが、あ、しかも大きいものがあって、あれはもう本当本当に笑いました、ね、
それどうやって対処したんですか。
あ、それはゲネの時、
ゲネの時、
ああ、ゲネプロでね、よかったね。
その子は本当にゲネの天才の子で、必ず失敗をするんですよ。一回ボックスの裏に実行でタイトルを書いたことがあったんですけども、その子の字だけ逆さまだったりとか。
あ、そういう話ってよく聞きますね。あのアミューズさんって言ったら、うん、SET さんなんかのか、 あれなんでしょ、
はい、
だからなんかすごくあの舞台さんの大道具さんとか、なんかやる人ですごくあのそういうヘマをやる方がおいでなんだって。最後のなんかドンチョウで、あのドンチョウなんか下げるのか上げるのか知らないけど、下げたんだな、うん、下げたらその下げっぱなしになっちゃって、ずっとそれがダルダルになっちゃってずっとステージの下までこうだったらダルダルになって降りてきちゃってみたいな、そんなことがあったりとか、よく聞いたことあります、うん、で舞台の宝島みたいなのがあって、箱の中に何か秘宝が隠してあるはずのやつを入れとかなきゃいけないのに、それ入れそびれちゃって、中に何もない、なんか困っちゃったみたいとかさ、なんかそういう話よく聞きますよね。
あとなんかすごい最後の最後で割れ何かが出てくるやつが、舞台途中で割れて出てきてしまって、
三
宅さんが、よし最初からやるぞって、じゃあまた最初から舞台
それ三宅裕司さん、あら大変だ
らしいですけど、ね、
まあ、それがまた楽しかったりとか、そういうなんかハラハラドキドキみたいなのがね、お客さんもまたそういうの楽しいっていうのは楽しいじゃないですか。
そうです、ね、
ライブだから、ライブの良さってそこなのよ。
それで
アクシデントがあったりとか ね、そこをまたみんながどういうふうにしてこう一緒に共有、時間と空間を共有して楽しむかみたいなね、
はい、
なるほど、はい、まあ、そんなことで今度のお芝居の方もね、またそういうことだったら、はい、どんどんとまた学芸風にもお話を持って、来ていただければなというふうに思いますけどね。最後になりますか、
はい、はい、最後に劇団プレステージさんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、これはでもちょっと高橋さんに先にもう一度こちらのお芝居の方の時間とですね、場所と問い合わせ先、チケットなんかちょっと事務的なあれですけども、詳しくもう一度伺っていきましょうか。
はい、今回の舞台の題名がペンシルビルウォーズ、
はい、
眠らぬ街の暑い日、
はい、
公演日程の方が10月23日から10月31日まで、はい、千本桜ホールさんで、
うん、
チケットは前売りが2300円、はい、当日が2500円、うん、ローソンでも買えますし、うん、E プラスでも買えますし、あとコリッチっていう劇団専用のサイトからも購入することができます。
なるほど。ホームページなんかは？
ホームページは、はい、アミューズプレステージって入れていただければ、うん、僕らのホームページの方に飛びますので
検索していただければいいので、はい、ブログもやってますし、はい、ツイッターの方もやってますし、はい、あとそのユーストリーム、アミューストというのを、はい、大体月2回ぐらいやらせていただいているのもそちらの方も合わせてよろしくお願いします。
あ、はい、なるほどね、はい、これでもねうちのこれ放送のやつはねあんまりブログには載せない方がいいかも
しれない。そうですか。
アミューズさんの上の方からちょっとこれちょっと弾け弾けクレームが来るかも分かんないけど、そうですか、まあ、よかったらじゃあね記念写真を撮っていただいてお使いになるようになったらお使いになっていただければと思います、はい、さあ、はい、そしたら最後に皆さんそれぞれの夢みたいなことをお伺いしていきましょうか。
そうですね、
はい、はい、
でお知らせがあったらまだいいんですよ。お知らせどんどん言っていただければ、その他にも次の公演が決まってますとか今度こういったあれを用意してますみたいな。
あ、一応チケットの方なんですけども、はい、ありがたいことにちょっと初日と千秋楽の方が売れてしまって、
おすごいすごい、
あとちょっと平日の方があまり売れてないので、
うん、ぜひそこは押しておきたいですね。
19時からです。
はい、何でしょう。
19時から、
はい、ね、
はいはいはい、のでできれば見に来ていただきたいなと思います、
は
い、
私たちもね黒部さん、はい、ぜひね拝見しに伺いたいなと。
そうですね、
気持ちだけはね、は
い、気持ちですよ。
これかぶって来てください。行きましょうよ。これかぶって俺食っちゃうよ、そしたらこっちばっかお客さん気になっちゃう、芝居見てらんないでしょ。
ライト浴びて帰ってください、
はい、はいはいはいはい、まあまあでもね本当にそういった部分で言うとまだ埋まってないところも終わりの若干終わりのようですから、ぜひそちらの方ももう満杯にしていただいてね、はい、いいステージを見せていただければと思いますけども、はい、さあじゃあ最後に夢になりましょうか、はい、それぞれにじゃあどちらからでも結構ですよ。
はい、自分の夢はですね、今回旗揚げ公演ということで、はい、うん、これからどんどん舞台が大きくなって、やっぱ舞台って見に来てもらった人にしか見せれないっていう難しさもあるので、ぜひ見てもらって大きな会場にも行きたいですし、
うん、そうですね、
最終的に大きくなって、うん、また小さい千本桜さんの和気あいあいとしたところに戻ってきて作品ができればな
っていう。嬉しい嬉しい、そう言っていただけると嬉しいな、うん、もう行ったら行きっきりじゃなくてね、はい、そういう人間多いからこの世界はね、必ずまたもうそういうなんていうの、シャゲがねそのあれに帰ってくるように戻ってきていただければと思いますよ、
はい、
だからこう言っててね、学芸風にねもう二度と来ないから、いや偉くなっちゃったらもうねで自分のプロフィール学芸出演とかペケとかなってます
なんでですか。
冗談ですけども、はい、そんな風間さんいかがでしょう。
そうですね、僕もそうですね、やっぱ劇団プレステージがどんどん大きくなればいいと思うし、僕、うん、事務所の先輩の岸谷五郎さんの
演出、岸谷五郎さん、
おお、
素晴らしい、
ことがあってよくさせてもらっていて、うんうん、地球ゴージャス、
あ、はい、知ってます。はい、舞台見に行ったことありますよ。
本当ですか。
はい。
そう、なんかこれから劇団プレステージ、SET、地球ゴージャスみたいな、そう肩を並べれるぐらい
素晴らしい、はい、いいな。
いいですね。
やっと今回その劇団化したってことで、その先輩方とやっと同じ役者として第一歩は踏み出せるから、これを機にやっぱそこまで行きたいし、っていうのがやっぱ僕の中で一番大きいですね。
いいね。熱いね。
見に来てほしいです。五郎さんたちにも。
いいね、いいね。
はい、いいですね。
ぜひ。
やっぱそういう思いがね。そう、それはもう一番のエネルギーになると思うのでね。
はい。
はい、さあ、高橋さん最後になりますが。
そうですね、もう言いたいことはある程度全部言われてしまった。
うん、
本当に、でも本当に同じ、二人と同じような気持ちで。
うん。と、うん、いうことは、まずはやっぱりこのプレステーションを成功させるっていうふうなことは思いは一つだということですね。
はい。
うん。本当は仲悪くてもね。
そうですね。
ほら、そこはダメだ。そうですね、とか言っちゃダメだ。
そこ目先いらんから。
でもやっぱりそこはね、頑張って、僕らもこの劇団で飯を食うんだっていう。
ああ、いいな。
やってる
いいな、いいな。
まだまだ飯も食えない、もうみんなバイト三昧の、ね、毎日なんで。
いや、素晴らしい。
この劇団としてみんなで飯食ってくぞっていう、
うん、
今熱い気持ちがスタートしたばっかりなんで。
ね、
これを大きくしていければと
思います、うんうん、黒羽さん、何を隠そう、やっぱりねお三人さん、この最後の、ね、お芝居のこう自分の思い入れみたいな語ってる時に本当真顔でいい表情してらっしゃる。
そうですね、
やっぱり自分の一番好きなことにね力が入るし、うん、ね、まあ、そういったのが一番本当にこう、うん、なんか聞いてる方たちもねそういうメッセージ伝わったんじゃないかと思いますけども、うん、
パワフルですよね、
本当だ ね、 ね、はい、うん、そんな劇団プレステージのー、ね、公演の方、そちらの方どうぞ皆さんですねお時間とご都合に合わせてですね、どんどんとお出かけになっていただきたいと思いますね。さあ、それではもうお時間いっぱいということでございますので、劇団プレステージの皆さんね、でもとりあえずじゃあ最後までお付き合いいただいてよろしいですか。
はい、
はい、じゃあここで まとめさせていただきますけどね、劇団プレステージの皆さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
36回、 87.0 メガヘルツ学大 FM、 いかがだったでしょうかということですけども、クローバーさん的にか、
いやなんか私も初心に帰ってっていうのはおかしいんですけど、うん、やっぱこう気持ちがね、うん、こう上がってきますよね。
上げ上げになっちゃう。
上げ上げですね。
あのね、やっぱイケメンだけっていうだけじゃなくてね、お若いのもそうなんだけど、はい、やっぱエナジーとかね、それパッションっていうのがね、
やっぱ皆さんそれぞれね、うん、やっぱもう夢に向かって本当にね、がむしゃらにやっぱ頑張ってるっていう気持ちが本当伝わってくるので、いいよね、はい、私もやっぱね、うん、ね、同じこう役者として、ね、やっぱり私もやっぱね、こういう気持ちを持ってね、うん、はい、やっていきたいなっていうのが。
いいね、いいね。お姉さん、なんかお顔立ちが、なんかお顔立ちっていうか、お顔の色っていうか、ツヤツヤしてきたよ。
エキスをいただきました、
うん、気をつけてね、もうお持ち帰りされないように気をつけて。さあ、そんな劇団プレステージの皆さん、それぞれにいかがだったでしょうか。
はい、
いや、本当に今日呼んでいただいてありがとうございます。
あ、ご自分
さん、楽しく、はい、緊張してたんですけど、
はい、緊
張も和んで、
はい、
今日はさせていただき
ます。また、だから公演終了したらまたいらしく
て、はい、また来たいです。
そうですね、
ぜひね、
はい、
はい、
全然問題ないですよ。
3人でもね、はい、いいし、また一人一人ね、来られて、ね、来ていただいても
いいかもしれない。
いいですよね。
じゃあ、あんただけの好みって楽しみ方じゃない、それは。
そんな、
あんたの個人的な楽しみ方。
いい、
俺毎週そんな野郎ばっかり嫌だよ俺。
え、なんですか。皆さんね、それぞれやっぱ個性がね。
いや、それは本当にそうよ、うん、俺は本当にそう。だから逆に言うと、むしろもう AKB みたいな人、劇団員20人ぐらいどっと来ていただいて、これでやるのも面白いかもしれないね。
いいですね。
その代わり、そう来た以上はみんなでインファームさんで飲んで食って帰るようにね。お金落として帰ってくるぐらいの勢いでね。それでも冗談抜きして、三田さんからそれが言われてるんで、もしよかったらね、こちらで打ち上げ使っていただくとか、マスターが絶対ね、は
い、
それで融通してくれるはずだから。もうだから3000とか4000のものを食べても大体200円ぐらいでやってくれるから、だから潰れちゃう潰れちゃう潰れちゃう。それ まあ冗談抜きしてでも本当にあの強調してねやっていこうっていうお話なんでよかったらこちらインファンさんもご利用になってください、はい、さあそんなこんなでですね今日は、まあ、ゲストの、ね、方は、まあ、さておいてですね、はいご参加の方はですねあちらにもお芝居やってらっしゃる方がおいでだっていうふうな伺ってますんで、はい、先週お越しになっていただいたアッキーさんですよ、
はい
ね、だからちょっと、まあ今ゲストのですね、はい、方たちのあれにちなんでなんかそうこれまでの印象に残ったお芝居やドラマ、ねはい、そんなあの俳優さんなんかに、自分こう記憶に残っているような方とかですね、はい印象のある方はちょっと最後にインタビューのコーナーにさせていただいてちょっと伺ってみてください、はい、
ちょっとね、
はい、
お伺いして
み
ると、
はいはい、
あ失礼しますはい、お名前を改めてよろしいですか
はい、AKKY と書いてアッキーでございます
アッキーさんこんばんは先日はお世話になりましたどうもありがとうございました
どうもありがとうございます
はい
ありがとうございます
はいアッキーさんにとってどうでしょう何かこう記憶に残る俳優さんとかお芝居ドラマなんていうのがございましたら
僕はですね、はい、結構昔なんですけどあの昔 NHK のドラマでやっていた、うん、あの上川隆也が出演していた、うん、あの中国の大地の子っていうドラマがあったと思うんですけどもそれに出ていたあの上川隆也がものすごい印象に残っていて
ああそうですか
もう骨の髄まで
なるほど、
ね、あの光ってるなっていうのが
印象的でしたはい、
はい、
さそちらの方はそちらの方 見かけた方が多いですけども見慣れた方じゃないの
あーはいはいはい、はい、どうも森下明美です先週のサブパーやってましたはい今日はあのアッキーと一緒にねプレステージさん一応あのアッキーのお友達とということで応援しに行きましたまあ、ね、私の舞台のそうですね希望さんがあの屋上でパフォーマンスをするのを見れたら最高かなと思ってます、
はい、
頑張ってください
はいありがとうございますさ あ、そちらのマイク届くかしらそちらマイク届くぞ
ギリギリです
かねギリギリちょっと伺ってみて
はいお伺いしてまいりましょうはい、はい、失礼します
はい お名前は
お名前お伺いしてよろしいですか
な後藤です後藤かなです
はい後藤さん
はい後藤さんはいどうぞ
あすいませんちょうどね植木を影に隠れちゃって、
うんうん、
はい
であのインタビューしてだから、はい、俳優さんとかドラマとか気になった今までの記憶に残ってる方とか
今までなんかこう、うん、印象残ったドラマとか舞台
お芝居とか、うん、
何ですか印象残ったドラ
マ龍馬伝です
龍馬伝ね
龍馬伝
はい
記憶に残っとるぜよ、はい、そちらの男性の方は
あはいあちょっとマイクの方が届きますでしょうかすいませんちょっと遠くから失礼しますお名前よろしいでしょうか
平井と申します
平井さんはなんかあの、うん、印象残ったドラマとか今までこう好きな
俳優さんとかでも女優さんでもいいですよ
一つやれましたですねあ
江口洋介さんのあいいですね
あはいそちらの方
はあはいちょっとあの遠くから失礼しますあすいませんはいお名前からよろしいでしょうか
菅根です
菅根さん、はい、
菅根さんは好きなドラマとか印象残った舞台とかそういうのありますでしょうか
あります、オペラ座の怪人
オペラ座の怪人
お
おなるほど
オペラ座の怪人、
はい
はい、
それぞれに役者さんだったりすることはないよね皆さん素人の方だよね
こちらはあ、はい、
脚本書いてとかそんな人いないだろうね
どういったつながりでい
らっしゃるあとで怒られてもなんだからね
同じ会社の
ここは幼稚園会社
そうなんですかあ、幼馴染あ、そうなんですね新聞寄ってたらしますけど
幼馴染の準レギュラーの
あ、はい、
松永さんにちょっと伺ってみてください
はい、失礼します
お芝居とか舞台とか役者さんとかね
はい、じゃあ改めてじゃあお名前からよろしく
いつもお世話になってます松永です
はい松永さんはこう好きなドラマとか印象残った舞台とかそういうのございますか
僕はですね、伊勢尾形さんが一人芝居があれが好きであ
なたはでも現場見てきたんでしょ
一回見たことありますね。
ね、はい、どこにでも顔出してねあんたねだけどよく行ってるよねいろんなところでね。
そうですね。
そうです。自分で役者になってみようと思ったことないですか？
あそれはないです。
ないでしょうね。はい、よかった正解だと思います。帰ってきて。
ありがとうございます。
あいつもありがとうございます。はい、そんなこんなでね皆さんにインタビューさせていただきましたけどやはりね、はい、あの黒羽さんの前ですけどねまた皆さんの前ですけども、はい、あのお芝居とかドラマとかっていうのはその生活の中の潤いを与えたりとか夢とか希望を与えるという部分では本当に大きな役割を果たしてんじゃないかと思うんでだからそういった部分では皆さん本当にこれからも、まあ、熱のこもったですねいいお芝居をどんどんまたお笑いとかも含めてね提供していただければと思いますんで、はい、あの頑張ってくださいね応援しております学歴的にも、
はい、頑張ってください
さあそんなこんなでですね、本日のゲストの方たちはですね、お芝居の中心にやってらっしゃる方ですけども、来週、あそうだ、黒羽さんまだね、来週の、はい、ほら民謡歌手の坂本さん、
はい、坂本理恵さん、
理恵さんがほら休業に入っちゃったじゃない。なもんだ、はい、サブパーの来週のあれがまだないのよ。もちろんとかまで時間空いてるんだったら、もしまたピンチで入ってくれて嬉しいんだけどさ、
はい、
またそれちょっと後で相談しましょう。
そうですね、
はい、はい、そんなこんなでまだちょっと来週のサブパーの未定ではございますけどね、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にて、ご情報をご確認いただきつつですね、またそちらで、ご意見ご感想をどんどんとお寄せいただければと思います。それでは最後になりますんでね、学 F 的にはこれライブ放送という形で、皆さんご参加の皆さんと一緒にですね、私がいつものようにそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、皆さんで来週という元気なコールでですね、番組締めさせていただければというふうに思いますんでね、さあその辺は、はい、黒子さん向こうの方行ってですね、皆さんに、どうぞ、ご注目いただいて、
はい、じゃあ、ね、ぜひ皆さん、
ではまた来週だけ言ってくださいって、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ言わなきゃだから皆さんにお伝えしなきゃやってくんないよ、
はい、うん、あ、すいません皆さんよろしいでしょうか。はい、
すいません、ご注目いただけますか。すいません、
すいません、お話し
番組最後決め事はございまして、私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、来週というふうに元気にコールいただきたいんですが、よろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
それでは、松永さんを中心に、はい、それでは今日も締めておりますよろしいでしょうか。アッキーさんもお願いしますね。はい、こちらこちら、アミューズの皆さんも、アミューズの皆さんじゃなくてね、劇団プレイステージの皆さんもよろしくお願いします。それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
YJFM、 YJFM、 こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。